You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。バットダディモビル放送局。今回はね、ゲストをお呼びして、今回もかな、ゲストをお呼びしての放送になります。ね、まあ、前回話した内容なんでね、まあ、今回はきっと僕の予想では75から 80% ぐらいは出してくれるんじゃないかなと思っておりますので、引き出せればいいなと思っております。それでは始めましょう。バットダディモビル放送局スタートです。
ダディーバダダダダバディーバダダダダダディーバダダダディーバダダダダダダダダダダダダダ
ダ。俺の名前はバットダディ。大昔の設定でみんな忘れてると思うが、俺には時々バットマンから依頼が入る。俺だって忘れていた設定だ。今回舞い込んできたのは日本のとあるヤクザ、今川組のとある男の調査だ。広域指定暴力団大番組傘下のこの組織は近年飛躍的に勢力を拡大した。その拡大の鍵にあるのが今回の調査対象、若頭補佐牧村豊だ。組人になるや否や経済役者として頭角を現し、敵対組織に単身乗り込んで銃撃するほどの武闘派。刑務所で服役中も周囲に一目置かれ、出所後は若頭補佐として数多くの伝説を生み出している。俺はそこまでインターネットを駆使して調べ上げたのだが、どうも長年の勘が違和感を伝える。ここは今川組の島にある版画会。ここで聞き込みをしようと思う。ちょっといいですか？私、保険の調査の人間でして、この辺りの地域の情報とか集めてるんですが、お話よろしいでしょうか？
いいですよ。
ありがとうございます。この地域の大番組傘下の今川組について、俺が今川組の名前を出した瞬間、その女性の目が光ったように感じた。
本当に聞くんですか？
俺は、とんでもないものに手を出そうとしているのでは。俺は調査を依頼したバットマンを少し恨んだ。はい、というわけでどうも、冒頭の茶番でした。なんかね、ちょっとこういう風な感じで入るのはなんかそれっぽくないですか？
ぽいですね。
というわけで、今回ねゲスト、半年ぶりでございます小沢さんです。どうもお久しぶりです。
お久しぶりでございます。半年も経ったんですね。
そうなんですよ、前回から半年経ってね。まあ半年のうちにいろいろ状況は変わったなと思いますよ。
はい、そうです ね。
何が一番変わったって多分ね、小沢さんにね、バーチャルな肉体がねバーチャルな肉体を得てしまったことかなと思うんですけど。
はい、ちょっと美少女になっちゃいました。
そうなんですよね、はい、なんとね小沢さんはね一応 VTuber なんですよね。
はい、一応
肉体を得てしまったということで、はい、なんてお呼びしてもいいのかなって。
いや、もう必要が悪いです。
あ、そうなんですね。そうか、どういう経緯で、ちなみに。
実を言うと、ちょっと仕事関係で、
はいはいはい、
なんだろう、配信をやってみたいっていう人が結構周りにいて、
ほうほうほうほうほうほう。
たまたま私、普段使っている、映像ソフト、動画ソフトが、まだデータ版なんですけども、そういう、3D のモデル使って配信ができる、機能が追加されたんですよ。
はいはいはい、はい。
これちょっとやってみて、参考になればいいかなと思って始めたのが、あれです。
バーチャルの肉体だったと。いうことですね。
そうです。なんか、喋るんだったら、自分のことよりも推しのこと喋ってる方がいいなと思って。
そうですよね。宣伝も、結局リンクとかも、あれですもんね。推したい作品の方のリンクを買ってるんで、はい、そっちなんだっていうふうにね、なりましたけど。
果たしてなんかこれは蘇生党派の VTuber なのかわからないんですけど。
まあまあね、今回、なぜね、今回ね、そんな小沢さんを読んで、まあ配信、今回収録しようかという話になったのかと言いますと、なんとね、あの、ニート極道が映画化するという。映画化と言っていいんでしょうか。
映画館で上映ですね。
映画、そうですね、うん。正確には映画館で上映するというね。はい。ということでね。いやー、東京のとある映画館で上映されることになりましたっていう、お知らせからね。まあ割と早めに来たんですけど。こちらの方がね、ちょっと今、情報をね、探してるんですけどね、あれって、どれを見ればいいのかな。極道映画で、実は、リンクが、今探してるんですが、どれ探したらいいのかな。検索
今、リンク送れますよ。
あ、す
い
ません。
あ、もう、
あ、そうですね。申し訳ない。
対応しました。
はい。あ、はい、OK です。はい。ちょうどぴったり。ね、段取りが悪い。10月14日土曜日、オールナイト、22時30分から、06時まで、入場料金2000円均一、ポイントクーポン使用か、ね。YouTube 漫画動画初の映画館上映、ニート極道牧村豊オールナイト上映会ということでね、新文芸座、こちらが、東京都、豊島区東池袋1丁目43-5マルハン池袋ビル3階で行われるということで、いやーすごいですね。
行きますよ私。
おーちょっと僕はね、東京にはちょっとなかなか足運べないんで、あれなんですけど、まあまあまあ、ちょっとはね、やっぱこの、ね、YouTube 漫画動画を、のファンとして、ね、まあちょっと何かできないかなと思った時に、うん、まあ僕ができるのはこうやってね、配信して、いろんな人に知ってもらうことだなと、ね、まあ大した配信、ね、みんなたくさん見てるわけじゃないんですが、まあ、ポッドキャストであんまりね、このニート極道の話をしてる番組があんまりないので、多分。はい。なので、そう、ここでね、まあ、ポッドキャストにおけるね、ニート極道のね、最も、声の大きいファンはね、自分になれるというね。そうですよ。VTuber では多分小沢さんなんちゃいます。どうなんですかね。
どうなんですよね。
他、やられてる方もおすすめとかしてはるんですかね。
どうなんでしょう。以前、グッズが出た時に、
はい、
配信やっているご夫婦の方が動画配信してましたね。配信みたいな。
なるほど。でも V の体はないんでしょ。
ないです
ね。じゃあマウント取っていきましょうよ。いや、大事ですよ、はい、ね。ポッドキャストではね、僕かもしれないけど、ね、VTuber では小沢さんというね。はい。なんて狭いとこなんだ。
ほんと狭いな。
しかもね、自分のとこ宣伝するんじゃないですからね。他の YouTube、ね、はい。まあまあ、なんでこのね、作品に僕らがこんなに惹かれてるのかっていうのは、まあ、触りだけはね、半年前の、配信ではしたんですけど、まあ、今回ちょっと改めて、まあ、小沢さんを呼んで、このね、オールナイトの上映会の、まあ、なんですかね、宣伝もしつつということでやるんですけど、これ、6時までっていうことは、これ、本当に全部ってことですよね。
どうなんでしょうね。おそらく、インターバルを挟むと思うんですけど。
はいはいはいはい。
多分、最初の一気見あるじゃないですか、5時間の。
はいはいはい。
あれをやると思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それから、なんだろう、声優さんの朗読劇みたいなのがあるのかなって思ってるんですけど。
う
ん、
なるほどね。まあ、そうですね。まあ、今回のね、配信に、先立ってと言いますか、ね、備えて僕はガイドブックの方を購入しまして。
待ってます。
はい。ガイドブック、ね。こちらが、まあ、Kindle の方でね、販売中ですので、気になる方は Amazon Kindle でね、購入していただければと思うんですけど、はい。 こちらのタイトルに関しては、今川組若頭補佐牧村豊調査報告書ということで、で、冒頭のね、文章を見てもらったらわかるんですけど、僕が冒頭にやった茶番の文章、ほとんどここから取ってます。っていうね。はい。まあ、それだけ非常にね、わかりやすい文章だなと思いながら、まあ、正直ね、内容は、もう見てくださいとしか言いようがないんですよ。
うん、確かに。
そう。なんで、まあ僕らがじゃあね、なんでこれに惹かれたかっていう話と、まあ、特にね、このエピソードおすすめみたいなのをちょっと話できたらなと思って、はい、まあ今回やるんですけど、まあ小沢さん、やっぱりあれですよね。あれですよね。
はい。はい、あれとは。
いえ、ゆかちゃんじゃないんですか。
いやー、まあ私、ゆかちゃんはもちろん、てっぺん撮ってるんですけど。
そうなんですね。はい。
本編だと、私、はい、わしおさんが好きなんですよ。
あー、ハリアーで有名な。
ハリアーで有名な。ちょっと愛が強すぎて燃えしちゃったんだけど。
ハリアーをね。
はい。ちょっとハリアーで思い出したんですけど。
はい。
うちもうすぐ、車検迎えて、更新が。
はいはいはい。
で、次変えるか、それともまた乗り続けるかって話から、変えたら何するって話になってるんですよ。
はいはいはい、まあまあしますね。
そしたら、全然そんな出してないんですよ。一応、候補が、ゴルフワールか、はい、ハリアーかどっちかになってくる
な。はい、なんかどっちもなんかなかなかいかつい、すごいな。
いや、なんか、馬力はゴルフあるのがもちろんあるんですけど、
はあ、
ハリアだったら、私、もしもハリアにしたら、もう、ネタとして、
うん。
足上げるわ、みたいな。
まあ、確かに完成されてますね。
ご覧、これがワシオが見てる風景だよ、みたいな。
ワシオの、座ってる感触をこう感じられるっていうやつですかね。
はい、バカか。
なるほどね。ワシオの特にどういうところがやっぱ好きなんですかね。
なんか、最初、初めて登場したとき、
はい、
デトロイトのどっかの警察みたいに、ね、開けろみたいな。
そ
したら、ビビッと来て、あ、これはちょっとやばい色がするみたいな。
ああ、ちょっと色黒な感じでね。
はい、ちょっともう、なんか、ああ、若くて、若いっていうか、ちょっと中堅ぐらいの若さで。
はいはいはい。
で、なんか、牧村のね、そういうちょっと、うん柔らかいところになんかこう、ググッと来てって。
はいはいはい。
で、S に刺したろと思って。
ああ、そうですね。
ミラクルがミラになって。
うん。
まあ、いいかよ、みたいな。
あそこのやっぱシーンって結構、すごい、この作品の中でもすごい重要だったなって、本当思いましたよ。
そうですね。うん、やっぱりね、うん。やっぱり根っこは同じ人間だから、
うん。
なんだろう、まあ、お塩も、ね、最初は、その、警察になった理由が、ヤクザを助けたいからっていう理由で、
な
そういうシーンが入ってるから。
なんですよね。結構ね、和塩と、シナジーがある部分ね、今言うと、小沢さんには非常に失礼かもしれないですけど、実は、僕若干シナジーある部分あって、
う
ん、まあ、和塩自体も、もともとね、幼少期に関西でいて被災されたっていうことで、まあそれもね、似たような部分ですし、まあ年齢も30代後半、まあ私も30代後半ですし、
はい、
まあそれぐらいかな。まあでもね、本当かっこいいキャラではありますよね、本当に。
ですね、うん、それでいてね、なんかセクシー担当らしい。
ああ、そうか、セクシー担当ですもんね、一応。一応まあでも、ヒロイン担当ではあるかな。使ったりしましたもんね。
ちょっとピーチ姫しました
ね。そうですね。いや、でもなかなかあそこもすごく、なんですかね、YouTube っていう媒体でやるには結構綱渡りだったんじゃないかなと。
あ、そうですね。やっぱり、うん、なんだろう。年齢制限的なんです
か。そうですね。やっぱりその表現的なもの。やっぱりね、うん、本当今の YouTube はすごく敏感なので、それこそ、ね、生放送とかでこう、まあ、これ YouTube じゃないからもう好きかっていう、まあ、YouTube 版も上げるんですけど、うん、それこそお薬とか、ドラッグとか、うん、ヤクザとかいう単語出したらもうその時点で収益剥がれたりとか、生配信の方とかはそういうのされてるんで、
うん、
だから、これをよく YouTube に流せたなと思いきや、ね、 うまくいかなかったんですよね、結局だし。そう
ですね、見逃してくれやと思うんですよね。
ちょうど、このワシオが捕まったあの話ぐらいが、やっぱ修正必要だったっていうことで、いろいろね、運営さん苦労されてましたけど。
本当大変だったと思います。それをね、すぐに、スタッフさんが直したりとかして。
ね、そう。ね、だから、初めに見たときと、それこそ、一気見で見たときと、内容が若干違うんですよね。
ですね。
あれもうちょっと過激じゃなかったかなって思ったんですけど。うん、ああ、変わってる変わってるって。
うん、この後なんか、ノベライズも出てくるので、作家さんによる。
ほうほう。
やっぱり、内容は、指示は同じだと思うんですけど、表現とか、ステージでできなかった部分が書かれると思うから、そこすごく楽しみなんですよ。
なるほど。そっちも楽しみ。
ぜひ作家さんが、一緒に出してる、小説、ちょっとなかなかエグいのが多いんで。読まれてます？
いや、ごめんなさい。ちょっとそれは初めて知りました。
いや、後でちょっとピクシブのリンク、作家さんのツイッター、リンクされてるんで、行って見てきてください。
わかりました。
表紙がまずアウトなんで。
あ、そうなんですね。へぇー。いやー、そうですね。本当に、そうか。わしをか。なるほどね。じゃあ、これはちょっと、小沢さんのハリアーも、なんだろう、こう、ハリアーも、3D モデルにはできないかな。
ハリアーはなくて、他のトヨタ車だったらあったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。残念。
プリウスぐらいしかないと。
ですよ、なんか、普通の SUV の車は確かにあるんですけど、
ハリアー。はいはいはい。エスクワイアとか、トヨタ、そういうメジャーな方しかないっていう感じなんですかね。
やはりもうメジャーな方なん
だね。ね、確かに。じゃあまあ、別の車を燃やしていただいて。ずっとこう、ハリアーのね、3D モデルを燃やすだけの動画みたいな。
なんだろう、焚き火が燃えてるだけの動画みたいな。
そう。いやだからそっか。僕はすごく好きなエピソードが、
はい、
前も言ったんですけど、料理系、食べ物系、
うん、
で、おっとごめんなさい、危な、料理系、特に今、野口さんが出てるじゃないですか。
はい。
そう、シリーズがね、非常に好きなんですよね。
わかる。
そう、料亭でね、お金をもらわずに、ほとんどもらってないですよね。あんなの採算取れないですよ。
もう限界以下ですもんね、こうなって。
ねえ。で、ね、料理を野口が、いろんな問題ありそうな人々に、こうね、振る舞うっていうところも非常にいいんですけど。まあね、このガイドブックに載ってなくて非常に残念なんですけど、僕の好きなキャラ、あまりなんです。
はい。あまりさん。
あまりなんですよ、そう。甘井さん、やばいっすね。
やばい。来る。
もうね、まあ、彼もセクシー担当ということで。
ですね。
ダメおじ、ね、危険なヤクザおじさんですからね。
はい、
ハングレヤクザおじさん。もう、非常にね、声もいい感じなんですよね。
もう、甘利さんの声もやっぱり、黒瀬とか、新海組長とかと同じじゃないですか。
うん、一緒なんですけど。新海組長とね、並べても全然違和感、演じ分けができてて、本当に素晴らしいなって。特にね、甘利は、なんつかね、こう、ひょうひょうとして余裕ぶっておきながら、爪が甘いというか、ね。なんですかね。破天荒な人間には勝てないっていう。
うん。
だから、リズメの人間に対しては非常に強いんですけど、破天荒な人間、まあ、牧村みたいな、ね。ナチュラルボーン破天荒みたいな、ちょっと危険なやつには、ちょっと、どうしても、ね、一歩劣ろうと、一歩こう、下がってしまうっていうところのね。うん、だから、まあ、もうちょっとひどい目にやってほしいなって僕は思ってますんで。
あ、これ以上に。
そう、これ以上に。はい。ね。まあ、今後ね、どうなるか非常に楽しみですし。
はい。
いや、そう、前回に比べるとやっぱ新海組長もだいぶ変わりましたね。
そうですね、なんか、最初なんていうのかませ犬とか、そういう印象ちょっとあるじゃないですか。
ゾンビになって殺されたね、撃たれたりしましたから。
なんか、そういうコミカルさが、沢渡たち、ウグイス界の方に行ったら、みたいな、はいはい。
そうですね。うん、
いや、でも、まあ、ちょっと新海も、ね、私、ちょっと先読みの方ちょっと先読んじゃって、あれなんですけど、あ、言わないと読んだ理由
は
あ
はいはいはい。
やっぱりなんか、全然、すごい。なんか、キャラが変わったわけじゃないんですよ。あくまでも作家さんの中ずっと、新海組長ってキャラクター像があるから、こそも、はいはい、なんだろう、地続きの変貌ぶりがすごくいい。
やっぱりその、まあ、マキルムラもね、作中で言ってましたけど、そこが見れないというか、
うん、
よりなんかダークな感じになってきて、ね、ジョーカーなのは服装だけじゃなかったんだなって。
うん。
カラコリレとか。いや、あんな服似合うのはジョーカーぐらいですよって言われてましたけど、まあ。なかなかね、カラコリレと撮ってたみたいですけどね。
はい。目に余るってことで。
まあ、ひどかった。あとは、まあ、クロッセもだいぶ変わりましたね、本当に。
そうですね。私、作家さんから、結構前、1年以上前に出した、はい、MMD の作品。
はいはいはいはい。
ボッカデ・デラビルタっていう、曲で作ったんですね。なんとなく私、あ、クロッセっぽい曲だなと思って、まあ、当時はちょっとその、ネタイガ版の、キヨタンの方のしかなかったって、それで踊ったんだけど、
はいはいはい、
いや、なんか歌詞がすごい似合ってるって言われて、
あ、
マジで楽しみみたいな。
うん。ぴったりだったわけですね。
まあ、ピットは似合ってんみたいで、その歌詞自体が、なんだろう、クロセから誰に似てくなのかみたいな、
はいはいはい、
クロセに似てくなのか、そこはちょっとまだ不明瞭なんで、
な
あ、でも、最近分かってきたのは、ナクロセは、新海も牧村も大好きなんだな、みたいな。
ああ、なるほどね。
自然みたいな。
まあ、そうですね。ずっと小沢さんは言ってますからね、このニート極道は愛の物語です。
そう、うん、愛です。
いや、まあ、まさにそうですよ、本当、うん、いや、だから、ニート極道を見た後は、一人でなんか、これはこうなるんちゃうかなって、一人でこう、ブツブツブツブツと考察しちゃいますもん。
しますね、
特に最近は本当に一つ一ついろいろ謎が出てきたり、うん、伏線が出てきたりしてちょっと非常に楽しみですし、
まあ、
その辺がそれこそあまり組長とあと、うん、若頭のごめんなさい、あ、はい、ミクリアさん、あの二人の関係っていうのも多分こう表に出てる感じじゃないんかなって、
うん
うん、そんなこう薄っぺらいというか、まあ、浅いしたもんじゃないんやろなっていうのをすごく感じて、もしかしてこうなんじゃないか、ああなんじゃないかってなってるんで、ほんと毎回毎回楽しみですね。
私これバトダディさんのね、ラジオの中で言っていいのかわかんないんですけど、
はい、
なんだろう、作家さんってなんか伏線じゃないけど、なんかこう基礎作りを結構する方で、
はいはいはいはい、
前ね、牧村が、
うん、
東海にあったじゃないですか。
あ、いましたね。はい、
ちょっとやばい。
はいはいはい。
で、野口さんが、いや、やけたってそういうのあったよみたいな、そういうきつい会場みたいな、っていうのが。で、他にもなんか LGBTQ のこととか話したりとか、
はいはいはい。
で、牧村、に結婚がどうのこうのとか
って、あ、そうですね、結婚の話とかも、いや本当小塚があれ喋ってたの、あ、まさにそうだよなって、そこは、うん、議論するべき部分だよなっていうのは感じました。
うん、それでなんか多分なんですけど、もし、ま、間違ってたら僕が恥ずかしい話なんですけど、かなり多分なんかあったんじゃないのみたいな、そういう行き過ぎた愛情だって、
今のご時世的に本当に出せるかどうか、まあ、言って正しいかどうかというか、もし作家さんが考えてはったけど、このご時世でこんなんなって変わっちゃうかもしれないんですけど、うん、僕、ミクリアス君と、その、まあ、 あまりさんとは違うかなと思うんですけど、そのミクリアさんがやった相手ともしかして体の関係があったんじゃないのぐらいには思ってました。
ちょっと思いますよね。そのね、
ただあのぶっちゃけ本当今のご時世的にマジでこうなってマジかよってなっちゃったんで出せないよなってなっちゃったんですけど、ねほら今有名なあの芸能事務所のあったじゃないですか。
ありましたね。
でもまさにあの今最近僕はあの犯罪心理系の YouTuber さんの動画とか見てたりするんですけど、
はい、
グルーミングっていう言い方してたけど、あまさにミクリアさんグルーミングされてたんちゃうかなっていう。
あなるほどなるほど。
そう、まあそういう意味での児童虐待というか、まあ今非常にねヘビーな、まあ、社会問題になっちゃってますけど、
はい、
もしかしてそういうところを描きたかったんじゃないかなっていうのもあの小塚が言ってましたけど、あの、その、同性愛の人たちが、そのね、結婚の制度がない、いや、要はパートナーがないっていうのの問題点というか、結局それができないと、あの、まあ、財産の共有とか、それこそ、こう、いろいろ何かあった時の、助けというか共有できないっていう問題言ってたと思うんですけど、いや、まさにそこってすごく大事なとこですし、で、結局その、今の社会で、その、同性愛者同士の結婚ができないって、結局、ヤクザ絡みなんですよね。
うん。
だから、そこをその、やっぱりニート極道で語ることにはすごく意味があるんじゃないかなって思ったし、そっちに持っていくのかなっていうのもちょっと感じてたし、いや、そこはね、ちゃんと議論して表に出すべき問題なんですよ。そこをやっぱクリアしないことには、やっぱり、同性愛同士というか、まあ、ね、の結婚制度とかそういうのって、言ってしまえば結婚って、まあ、ね、結婚してる僕が言うのもなんですけど、契約ですからね、あれは。財産とか、それこそその、ね、いろいろ、その、親権とかの、そういうの、割と、特にね、思い合ってじゃそれは一緒におりゃいいんですけど、結婚することによっていろいろメリットあるからやってるっていうだけなんで、だから、そこは出してくるかなって思ったら、どうなのかなって、まさか、あまりさんが、黒瀬さん、ああするとは思わなかったなと思ったけど、
いやそうですね。あとまあ、普通にパソコンの中に入ってる画像件もわからないし。
そうですね。僕はでも、まあもう名前出すとあれですけど、ジェイなところとほぼ被っちゃってるんかなっていう、現実がちょっと超えてきたんかなっていう、ちょっとあれはあったけど。
あれはちょっと異常ですけど、
ね。あれはね、ちょっと僕も本当、報告書みたいなのを見てちょっと吐き気しましたけど。でも、ただ、ああいうことってどんな世界でも、ね、それが対象がその、なんつうか、ね、性欲とかそういうのじゃなかったとしても、それこそビッグモーターとかの問題と一緒であるじゃないですか、グルーミングというか。それはもう別に男女だろうがね、性別関係なくあるんで、だからまあそこはいつか取り上げるやろうなとは思ってたんですけど、さあどうなることやら。
ヤクザの世界ってやっぱり、情の世界でもあるし、狭い世界だから、やっぱり、ね、あの、なんとか言うんだろう、好きになっちゃうみたいな。
結構僕、まあ、今回にあたってちょっといろいろ読み直し、まあ、今ちょうどね、あの、Kindle のあの、ブラウザでね、ニート極道が読めるんで、あの、読んでたんですけど、はい、あの、この、要はそのヤクザの、その、体裁というか、なんつうかね、こう、メンツを大事にする部分で、まあ、あの、よく飲み会の場で、ね、あいつ、俺の名前を、入れ墨に仕上がってよみたいな話あったじゃないですか、こういうのを大事にするって言って牧村言ってましたけど、まさにでもそれってそういうとこなんかなって、まあ、ただそれも行き過ぎたりその見方変えるとグルーミングになっちゃってる、そうしないと生きていけない世界って、まあ、本当にすごく生きづらい世界を彼らは生きてるんで、ね、まあ、本人たちは楽しくはやってる風にはなってますけど、いやだから、この辺はいつかはでも描くんだろうなって思いながら、
そうですね、なんか、 ヒロが途中で、あの、まあ、わしおが、あの、水で行きしてきた、
はい、
後だった。
はい。
もし、滝原にいい人ができたら、俺もその必要
です
。
ああ、そうです
ね。みたいな。
それ
聞いてわしおどう思ったみたいな。
なあ。
わしお、答えないみたいな。
ね。そう、まさにだって、わしおがもう、牧村と完全に一緒になっちゃってる状態じゃないですかね。
はい。
どうするんだい、うん、ハリアを燃やすのか。
燃やすかね。私が代わりに燃やしてる。また気打ったる。
また気打った。
いや、もうなんか、わしおっていうか、あの、牧村もなんか、まあ、今回の計画とか、全部、話してたら嫌われたかもしれないっていう描写あったじゃないですか。
はいはいはい。
それで、まあなんか、わーみたいな、なって。うん、乙女かみたいな。
いや、でも、ワタンズさんの話したら、嫌われちゃいません。大丈夫ですか？
確かに。あれは言えない。
ワタンズさんの話す、めちゃくちゃ軽く、ね、船に乗せましたけど、いや、でも、それを、牧村は少しだけって思ってるから、怖いですよ、やっぱり、彼は。うん、
やっぱり気に食わないわけじゃないですか。
そう。
女性食い物の人だから。
うん。ね、要は、その人が自分の周りにいたり、存在してると、鬱陶しい。まあね、言ってしまえば目障りだから、消えてもらうっていう考え方なんで、うん、まあ、野口も思ってたけど、やっぱり、牧村、まあ、それこそね、大盤代表もありましたけど、やっぱ牧村って、ヤクザなんですね、
うん。
根っこのところにそういう、反社会的というか、なんすかね、なんか、うん、だからその時代には合わない、なんなのかな、うん、部分がやっぱあるんだなって。
普通に人間社会を送ってたら、まずなんかその漁船に乗り飛ばすルーツなんて、持てないじゃないですか。
うん、ね。
でも、牧村持っちゃったから。
そうだ。ね、やれることは全部やっちゃうんでしょうね。
そう、
やれる、その手の範囲、見える範囲での人は助けたいけど、手が届くところが広すぎるから、
うん、
だから、その手の届くところはやってしまう。どこまででもやってしまうんだな、っていう。うん、いやー、なかなか本当に深い話ですね。
はいですね、
というか、まあ、ここまで本当人気になるというか、メジャーになるとは多分作ってはる方もあんまり思ってはなかったのかな、計算してたのかな、どうなんでしょうね。
いや、でも足りないですよ。私もっとメジャーになってほしい、
う
ん、
本当に。ああ、そうですね。まあ、今回ね、映画館、まあ、最終的には全国、
うん。
いやいや、まずドラマか、
うん、
アニメか、
うん、
漫画、コミック、書籍か。いや、でも本当に見てたら、なんすかね、一つ見ると、次見たい、次見たいって思っちゃうんで、本当に、うん、面白いのでね、本当、初めのやつと、あとね、あとのやつと見比べてほしいですよ、もう。ね、牧村の顔が違いますからね。
イラストレーター
もうね、初期牧村がちょっと面白すぎてね。何でしたっけ、なんかの時に、最近かなんかの動画で、こう、一瞬だけ右上になんか初期牧村の顔が出てきて、
ありましたね、
初期牧村出すの卑怯でしょって絶対おもろいじゃないですか。
顔が。すごい寄せてましたよ。
そうそう、顔が違うって。
いや本当に、いや、もう、私、もともと、ヤクザ系の作品は何でも好きで、
ほうほうほう。
もう正直言って、これこそ何時間も語れるぐらい好きなんですけど、もう古い作品から最近のやつまで、
ほうほうほう。
そこにビビッときて最初、本当にまだ初期の頃の話見たときに、私、ミートボールから入ってたわけじゃなくて、初めシリーズから入ってた。
はいはいはいはい。
ね、結構エグいのタイトルはこれと思って。
ミートはじめ。
はい。そしたら、牧村が、ちょうどまだほんと初期2、3話ぐらいの時に、うん、こんなのあるんだね、面白いと思って、
はいはい、
もうしまだかなと思って、2ヶ月ぐらいまた、あ、もうしに来てる、面白いって見てたら、こんなのちゃったみたいな。
ね。 だって、初めは中村さんの方が先だったじゃないですか。要は極道はやめて生活できるのかっていうね。実際ね、暴力団追放の法律があって、暴対法あって、ね、仕事もできひんって子供、ね、ちっちゃい子供というか若い子供に役を売るしかなくなっちゃうみたいな。ね、こんなんなったら最悪だみたいな話。の、確か次ぐらいにニートだったけど、ね、フロント企業をきっかけにして入っていったっていう。うん、そう、だから僕結構ね、一番初めの話ってどれなのかなって探すのちょっと時間かかったんですよ。
ああ、そうですね。
どれが一番初めなんだろうって。そう。だから結構その辺は、まあ今はね、それこそ第一部は、まとめてね、何時間でしたっけあれ。
何時間だっけ。
ね、そう、動画でね、まとまってあるんですよ。うん、一気見がね、ありますんで。まあ、はい、そちらの一気見をね、見れば、ありました。第一部一気見、6時間17分って書いてますね。
すごい。
うん。で、そうですね、第二部一気見パート1が3時間17分。
うん、
うんうん、ですので。
気がプリプリは。
すごいですよね、本当に。
本当ですよね。もう本当だったらもう、毎週ね、うん、やって、もう地理が積もればって感じ。
そう、地理も積もればですよ。ニートがヤクザになるとどうなる？ね。現代に暴力団の厳しいってこう。この時の牧村の顔も全然違いますからね。この時の方が若いのに、なんか、老けて見える。
まだ20代ですもんね、この時
は。そうですね。はい。まあ、そこから5年、きっちり5年し、ね、服役して、出てきた頃には30代、ね。
はい。
しかも、ね、出てきた頃には、進撃の巨人も終わってるし。そんな状態でね、出てきて、ね。そこからの、まあ、伝説、歩く伝説メーカー。
はい。
いろんなキャラクター出てきて、本当に、いやー、面白い作品ですんで。
本当そうですね。
ね、ぜひとも。まあ、本当、なんですかね、面白い部分っていっぱいあるんですけど、やっぱり見て、続きがたくさん見たくなるっていうところと、うん、まあ、それこそ現実の問題もやっぱすごくはらんでるっていうところが、まあ、僕はすごくいいかなと。
私、実家が飲食店だったんですよ。
ほうほうほう。
まあ、もう、ちょっと、両親が高齢ということで、まあ、円満に閉店したんですけど、
うんうん、
で、まだ私がちっちゃかった頃に、やっぱり、宿って自営業さんが結構食べに来てくれたんですね。
は
ぁ。まあ、ちょっと、擁護するんじゃないんですけども、当時の親御さんがすごくいい人で、
うんうんうん、
悪さしなかったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、来てくれて、お兄さんたちがね、いろいろお話ししてくれて、いろんなもの見せてくれたり、楽しかったんですよ。でも、ある時ちょっと防災法がすごい、一気に厳しくなった時
に。そうですね。うん。
なんかコロナになっちゃったんですよ。しょうがないんですけど。
はいはいはい。
で、そう、10年後ぐらいかな。私の地元、海が近いんですけど、
ほうほうほう。
まあ、それ言うとちょっと地元バレしたんですけど、海の家が、海の家、夏休みだったんで、海の家だったんですけど、
はいはいはい。
台風で残しに持って帰っちゃったんですよ。
あらららら。
そしたら、インタビュー、ニュース流れるんじゃないですか。
うんうんうん。
いや、流されちゃいましたね、みたいな。だってどっかにそこ頼むぞ、あの人って思って、よく見たら、その、当時の宮崎自営業のお兄さんで、まあ、家に来たみたいな。は、相模湾で沈んでると思って、いい人かみたいな。
う
わぁ。完全に、まあ、本人にしてちょっと手間かかることなんですけども、感動も再開して。
はぁ、あ。なるほどね。
もうやっぱ、ただニュースバッグに出れるみたいだから、多分やめたのかな。
まあまあ、ね、結局戻られたのか、全くそのニュースのレポーターが全く何も考えずにインタビューしたのか、調べずにインタビューしたのか、まあまあまあ。
結構、敵屋とかは一時期すごい排除されたんですけど、やっぱり、いるんですよ、やっぱり。
そうですね。まあ、うん、だって、現実にやっぱり生きてる人たちですからね。で、まあ、私の住んでるところは、まあ、神戸って言ってるからあれなんですけど、まあ、本拠地みたいなところなんで、
あ、本拠地、
そう、本拠地みたいなところが本拠地なんですけど、まあでも、なんですかね、まあ特に私も仕事してると、それ関連とは仕事はできないっていう法律で決まってましたり、書類も作らなあかんので、だから、生きていく道、本当、ニート極道でも言ってましたけど、生きていく道を閉ざしながらも、その、生かさず殺さずはしてるんだな、というのは本当に、花火で感じましたね。生かさず殺さずってまさにこうだよなって。だって、お仕事を取るときもそれ関連の人はやっぱ取れないんで、まあそれはどこの会社もそうかもしれないけど、でも、そうなんだよなって。だから取れないし、これ本当に元おった人たちってどうやって生きていくんだろうなって思いながらだったんで、まあニート国で見てるとその辺はすごく、結構社会問題を取り扱ってて、それがすごく刺さってるなって、まあ物語の面白さももちろんあるんですけど、ね、まあゾンビの話もそうですし、もちろん、ね、女体化の話とか、あとは、ね、回転組に最近もアップされてましたけど、エイプリルフール企画だった、ね、回転組に、ね、牧村がいたっていう、あれ、わしをどうなんですかね。
いやー、なんか、牧村、記憶あるじゃないですか。
牧村だけありますね。
で、もう、二人は俺のことが好きって分かってるのに、で、こっちの世界では、なんか、すごい、ギラギラ見えるみたいな、かわいそうです、
そう、それも、ね、わしをだけじゃなくて、まさか、カジまで、あ、カジじゃねえや、ヒロまでいる。
ヒロ。
そう。ヒロまで警察になってるっていう。
ですけど、あの二人もまた、そっちの世界の巻きまで骨抜きになると思うんで。
ああ、やっぱダメですかね。そこはやられちゃいます？
いやー、ことは楽しみ
です。いやー、次が楽しみですね。なんかね、本編も楽しみなんですけど、いや、僕も一回限りで、正直あれ新しいの上がるまで忘れてたぐらいなんですけど、そういうのあったなーって。
忘れた頃にやってます
よ。そうですね。完全に忘れた頃にやってきましたね。いやー。
なんか、インフルトロって、あれってそのさっきの、まあ、生きづらいネクザの、持ってたりとか、そういうのを、ちゃんとすごい真摯に向き合ってる脚本書かれてて、
はい。
すごい好感を持ってるんですよね。今までになかった視点なんで。
そうですね。
今までね、静かなるドンとか、
はいはいはい。
けど、ここまでじゃなかったから。
静かなるドンはね、僕も、割とあれ実は全部読んだんですけど、主人公の彼が強すぎて、
はい、
そう、強すぎるからこれ作者も扱いきれてないなっていうのをすごく感じてたんですよね。
はい、
結構無理やり弱点作ってる感あったじゃないですか。
そうですね。や
っ
ぱ、
主人公の彼がもう果てしなく強いんで、だからどんどん敵の強さがインフレしていってなんか、海外のなんかめちゃくちゃ、なんかサイボーグみたいなやつ戦ってんなみたいな。最終的にはなんかね、ちょっとこう、本当弱点を無理やり作られた感じあって、そう、静かなるドンは、まあ、主人公の彼をかっこよく描くっていう、普段はね、ブラジャー作ってあんな感じですけどっていう。だから、よりもっとその今の生きづらい極道を、ちゃんとその、法律をベースにしてちゃんと描いてるっていうのはすごく大事かなって。本当ないですもんね、なかなか。
ないですね。私もなんか、いろんなかっこいい役者とか、なんかそういう荒くれ的なものとか、
はいはいはい、
まあ、警察官隊の視点とか、あっちゃったけど、やっぱり、こういう人間的なものがなかったと思うんで、
そう。そうなんですよね。本当生き生きとしてるというか、いやでも本当見てても、まあ前回も言いましたけど、やっぱ小塚が大事ですね。今川組には、今パッとガイドブック読んだら、いつか作りましょうよ牧村組ってやったんですけど、もう牧村組はいつかできるんでしょうかね、これ。
どうなんですかね、なんか作る前になんか、どうなんでしょうね、
多分もっとなんですかね、現実に沿ったものを作るんじゃないかなとは思うんですよ。それこそ、 ね、完全に別な感じで法人化したりとか、多分より時代に合わせたものとして存在する方に持っていくのかな。だからまあね、野口はそう、最新回でしたっけ、あの野口が牧村を仇の世界に戻してやりたいって、
うん、
あれうわあれなかなかに切ない話やなとは思いましたし、
そうですね、うん、
あれは
野口ももともとヤクザの普通が手伝って個人で出てみたいな、いろいろな人生を送ってたけど、牧村は違うじゃないですか。
そうですね、うん、で牧村の本質を誰よりも理解してるじゃないですか、うん、そのやっぱ子供部屋おじさん、子供部屋ないおじさんですから、うん、楽な方楽な方に流れてるって、だからね、環境やらなんかいろいろあさって牧村がなんか急に恐ろしいもんになってしまってますけど、
うん、
でも本質はやっぱり子供部屋おじさんなんで、うん、だからね、なんとかしてやりたいって思う気持ちもありの、しかし周囲はそれを望まず、本人もおそらく望まないっていうね、うん、あれはなんかある意味一つのラストのイフみたいな感じになっちゃいますかね。あの場で結局大盤代表も納得して、牧村が片桐に無理やり戻すっていう終わり方も、うん、状況によってはあそこで終わらせることもできたよなとは思ったし、うん、どうなることやら。そしてね、はい、まさかの昭和編ということで、
はい、
あれ久地さんもまさかあんなキャラになるとは
ですね。私ね、あのこれ言うとあれなんですけど、あのいろんな漫画作品とかって2期来ると泣いてしまうって分かりますか？
あ、分かります分かります。
あのなんか新しいキャラクターが出るとか、うん、なんか違う連載が始まるとかなると、うん、なんか私の心なんか防衛本能が現れてしまうみたいな。
本当にこの新しいのは本当に自分が好きだったあの作品なのかっていうのはありますよね。
そう、あの、うん、まあ、なぜそれに立ってしまったかっていうと、原因があって、あのマシュランボってわかりますか？
ああ、聞いたことは、あれ、いや聞いたことあるというか読んでたような気がします。ちょろっとしてアニメですよね、確か。
アニメです。私あれ見て、本当アニメの2作品目はきついっていうなんかトラウマを植え付けられてしまって、まあ、ブラチックも
出ていて、はいはいはい、
あの私は絵を描いた時に、ミートボクド関係っていうのは目打たれてなかったんですよ。
うんうんうん。
はい、まあ、でもイラストレーターと同じだし、みたいな。
はいはいはい。
誰なんだろうと思ったら、まさかの本編のキャラクターのところの話。
そう。
いいやったーみたいな。
イサジとね。うん、そう。いやー、忍はどうしてああなってしまったのか。
あのこれも先読みしてる、ね、にから言うんですけど、まだ判明してないんですよ、本当に。
ああ、そうなんですね、よかった。あ、まあ、僕、1ヶ月ぐらいは先読みしてたんですけどね。ギフトをもらったので、一瞬。なんかの時になんかコメントしてたら、急にギフトが来て、あってなりましたね。
すごいですね、毎回落ちて
た。ちいかわみたいになってました。
もらっちゃった。
そう、もらっちゃった。わ、もらっちゃったってなりましたけ、ね、ど。そう。
なんか、忍というね、タカというね。
そう、忍と、タカ、イサジ、ね、若きタカと、ね、若き大盤代表。
うん。
いや、一体、どうなってしまうのか、どうしてこうなったのか。
うん。
ああ。まあ、それについてはね、小沢さんが、ね、あの、二人が出てくるや否や、興奮して漫画も書いてたのは僕は知ってますけど。
やめて、恥ずかしいから言わないで。いや、だってね、ちょっと私、あの、はい、あいうね、昭和の時代の、
はい。
僕も野郎二人の友情にとっても弱いんですよ。
そうなんですね。ごめんなさい、僕、不勉強で。はい。
いやいいですよ、そんな不勉強だ。やっぱ、何もない時代じゃないですか、やっぱり。
まあ、確かに。まあまあまあ、そうですね。85年、え、何年でしたっけ、あれ。
60
何年か、そうか。
計算もあるね。
はいはい。
70年代かな
?70 年代ですかね。うん。まあまあ、戦後からちょっと経った頃でしたっけ、確かに。
そうですね。まだ、あの、米兵がいるぐらいなんで。
ああ、そうか。そうですよね。うん。まだ返還されてないところとかありましたからね。うん。うん、いや。 なるほど。そんな、ね、男二人暮らし、何も起こらないはずがなくってやつですか？
そうそうそう。あ、そうそうじゃない。そうじゃない。そうなんだけど。
今ちょっと完全に誘導尋問でした
。本当だよ。声も聞いてたよ。あの時代のね、良さって、まあ、結構あれもね、時代交渉すごくやってて。
ねえ、いろんな、そう、人胆の話とかね。そうそう、食べ物とかこれが出てくるとかね。うん、いや、あの辺の時代交渉も本当にいい塩梅ですよね。すごくわかりやすいですし。
うん、いや、なんか、ね、今、外伝が、まあ、現在に近づく。で、うん、現代編では、まあ、2人の過去を掘り下げつつみたいな、だんだん近づいてるんです
よ。いや、でも本当にうまい出し方してるよなと思いました。
うん、
だってね、急にあのタイミングでこう過去の話して、まあ確かにこの時代のってわかるけど、そんなにそもそもこの人たちって今なね、まあ一三次組長と大番代表はわかるけど、この忍さんってそもそも何してるんやろってなったらあそこで出てくるっていうのは、
うん、
いや、びっくりでしたけどね。
そうですね。まあガイドブックをご覧になられてるかと思うんですけど、ずっと名前空欄だったんですよ。
はいはいはいはいはい、そうですね。
高校生で。
うん。
まさかなと思ったら、まあ、まさかでした
ね。いや、まさかまさかですよ、ほんと。ねえ。
しかもまだ、過去編だと、まだ忍が、ヤクザなるもんじゃないっていうスタイルで。
そうですね。うん。
で、だと、ヤクザになってて、かつ、まあ、仲良く、なんか、うまいこと、大番代表の下で働いてて、なんか理由知らないけど、番代表を殺しかけて、で、やめてしまったみたいな。
そうですね。で、ただその真実も、まあ、誰も知らない。まあ、当時の人以外はあんまりわからないっていう状態なので。そうですね。いやー、これはどうなるのか。そして、ね、たい焼き組、うぐいすかい。
かわいい。
何なんすかね、ホミトラ。
いや、うぐいすかいのおじさんあたりね、本当にかわいいかわいいと思ったら、最新話でもっとかわいくなって。
いやー、思った以上にちゃんと仕事できるっていうのは、ね、まあ、作中でも突っ込まれてたけど、なんでこの人ヤクザやってんだろうってなりますよね。
いや、
ヤクザやらん方が稼げるんじゃないか、この人っていう。
普通に店長やってよかった
ね。ね、普通にオーナー普通にしてるだけで十分なんか生活できそうなぐらいにはね、きめ細かい配慮ができる人ですし。
でしかも、作家さんのツイートの方で、その、ゆりえちゃんが音捕まって、で、なんか、こう、病気でボロボロになってる姿見て、ボロボロしたり、で、解放されるってこと分かったら大泣きしたっていうツイート見て、
うん。そうですね。でも、危ない橋渡ってんなって思いましたよ。まあ、でも、なんですかね、ちょうどあの動画が出てから、まあしばらく経って、うん、まあいわゆる闇バイトっていうのがね、まあ割と問題になって、今、はい、要はその闇バイトを告発することでその賞金が出るっていう状態になってるじゃないですか。うん、光バイトとか言われてますけど。
光バイトって
言ってる闇の反対やからってことなんでしょうけど。うん、みたいですよ。今、闇バイトを告発したら、一件なんぼっていう風になってるみたいなんで、うん。まあ、要はそれぐらい本気で潰そうっていう感じなんでしょうね、多分。
うん、いや、私、ちょうど、何年か前に、タイで大規模な、そういう闇バイトの、
はいはい、
日本人の若い子たちがタイで捕まった事件を。
ああ、ありました、ありました。
ちょうど、私の甥っ子、当時二十歳ぐらいで、
はい、
タイに留学してたんですよ。
わわわわわわ。
で、いや、まさかね、甥っ子がね、そこにいるわけないよね。で、タイのどこにか分からなかったんだって、
はいはい、
ニュースじゃないですか。すごい背丈も、顔も、皮膚の色もすっごい
な
ん
だ
よね。家族全員で、やばいよ、あいつや。マジでってなるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、急いで連絡入れて、お前じゃないよね、みたいな。そしたら、なわけないやろって
言って。いやいやいやいやいや。
びっくりして、すっごい見てた。
怖いな
ぁ。怖かったですよ、本当に。ちゃんと笑い回しはでき
て。いや、まあ、 何もなかったから笑い話ですけど、これ本当にあれやったら笑い話じゃ済まないでしょ。
済まないですね。
いや恐ろしいなぁ。へぇ
ー、これ見てね、この入江ちゃんね、パパ語れって言われ
ながら、はいはいはいはい、いやー入江もいいキャラですよ、ウグイスカイもね。
だね。
そう。そういえば、あの、初期のやつを、まあ、読み交わして思ったんですけど、
はいはいはい。
あの、まあ、なんだったかな？なんか、最初の方に、なんか、二つに分かれてたってあった。あれ、あの辺の設定どこ行ったやろなっていうのが、あれ、どこでした？何でしたっけね。
あの、
ね、
コシアン、
そうそうそう、コシアン派と、そう。ねえ、
つぶ。実はその辺分かってないんですよね。
そう、そういえば、あの、分かれてたよなってね。要はその、今川の組長の方が、ね、あの、お別れるきっかけになったっていう、あの、構想の辺の話って、そういえば全然出てきてないなって、コシアン派と、あの、野口がなんか、俺たちは、何々派につくっていうのがなんか、コシアン派やったら何かにつくっていうのはちょっと、その面白くて言い方が
。
そうそうそう。あの辺そういえばどうなったのかなって、まあ今後ね、出てくるかもしれないですけど。いや。あとは最近で言うと、その、例のあの、まあ、さっきも言いましたけど、あの、回転組に牧村が、いたっていう、あの話で、あの、部屋積みが、あの、岡本とワタンズやったんがちょっと面白かったです、はい。ワタンズさん忘れられてないなっていう。
ワタンズ、まあ、漁船に来るかもしれない
。まあ、確かにね、そうですね。ただ、相当危険な橋を常に渡り続けなあかんけど。そっか。あとはまあ数少ない女性キャラですけど、林田ちゃんもいいキャラですよね。
あ、オグラン派だ。
あ、そうか、オグラン派か、そうですよね。はい、ありました、
ね。林田ちゃんですよね。
うん。いや、でもね、あの、体を鍛えてても、その、ね、いろいろその、映画とかフィクションに出てくる女性たちとは違うっていうのは、まあ、まさに本当それはそうなんですよね。
うん。
あ、まあ、そこの例のところにこうワンダーウーマンが乗ってて、あってなりました
ね。反応しますね。
うん、確かにどうしてもね、あの、反応してしまうなっていう。
うん
うん、
だからこの世界で、作家さんも生地さんって言うんですけど、やっぱり女性には生きていけない世界。そういうものにされるか、死ぬかどっちかみたいな。うん、もしくはその、ね、遠くに置かれる。
そうですね。
だから、生地さんのそういう、力のバランスがすごくうまいなって
。そうですよね。
まあ、その代わりに別館の方で大暴れしてくれるから嬉しいんですけど。
確かに。別館では大暴れしますからね。
うん
うん、あの、ね、学園、学校に行ってたあれ、そういえば続きないですよね、まだ。
あ、まだないですね。
最近。ちょっとあれも好きだったんで、ちょっと。そう。
牧村は結局愛されて
る。そうそうそうそう。どの世界にもっていうね、そう。あれ、ちょっと、また、やってほしいな、って、思ったりします。
すうん、私は、あの、また性転換で。
そうですね。はい、まあ、そこは、ぶれないですね。
いや、私は、あの、この前のね、あの、はい、わしおと、ゆかちゃん、久しぶりの話、お願いしたじゃないですか。
はいはいはいはい。
何度も言うんですけど、私、普通に、わしおとゆかちゃんが、久しぶりにしてる話、以上って感じで、送ってただけですよ。特に内容してないんですよ。そしたらね、あの、ガチ本命彼女に送るような誕生日プレゼントアイデアだったみたいな。
いやー、これ小沢さんやろうなって思ったからそうでしたねっていう。
私だよ
で、まあ。でしょうなって思いながら見てましたけど。
ね、あのね、ほんとね、あの、ワッシュの歌ちゃんね、まあ、私もフォローしてるせいでね、あなたかも接点があるように見えると思うんですけど、マジないじゃないですか。
ないっすね。
ちょっとね、紙を、ね、1枚送ったら作ってくれるんですよ。 畳の一枚っていうか、ちょっとあの数字をチャリンって
するのが、はいはいはい、そうですね。まあ、まだ今の規模だからですけど、もっとメジャーになったら、それが叶わなくなるけど、いいんですか、それは。
どうなんですかね。まあ、でも、どうにかします。
なるほど、ね。まあ、そうですね。あの、VTuber で最も応援している人ですから、小沢さんは。
いや、実際もちょっと一個まだ収録してるやつがあって。
そうなんですね。いや、大事。大事ですよ。そう。はい、やっぱ、そうなんですよね。あの、応援っていうのはやっぱり、見えるところでせなダメなんですわ。
そうですね。そう、そんなの。
それは本当そう。で、ね、相手に伝わらない部分、伝えちゃいけない部分は伝えずに、ね、しっかりこう伝えたいところは伝えるっていうね、
うん、
これ非常に大事ですのでね、推し活っていうのはそう難しいなって本当思いますよ。
なんかつい最近ツイッターの方で、
うん、
ちゃんとした内容覚えてないんですけど、なんか昔はそういう知識をあの集めるだけ集めるのがオタクが多かったけど、今はなんかこう、信者並みにこう推しを崇めるみたいな
人
が多いけど、むしろそれが推し活みたいなのが主流になってきたなみたいなったんですけど、でも、
はい、
なんか昔は、それはもちろ ん, なんかネットとかそういうのが発展したかったってもちろんあると思うんだけど、
うん、
その今のスタイルの推し活をしてなかったせいで、その打ち切りに合ってる作品って結構あったじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんか目に見えた人気がなかったとか、うん、そういうのを私たち見てきたから、だから、こう、声を上げて、
う
ん、
そうですよね。
この作品は面白いんですよ、みたいな、
うん。そう、そうなんですよね。
それが主流なんですよ、
うん。やっぱり、そう、作品、好きな人がいるよっていうのを出すってすごく大事なんですよね。うん。うん、だから、まあ、なんですかね、こう、こっそりと、それこそまあね、一応、うちのメインジャンルであるところのアメコミで、僕がずっと常々思ってるのが、
はい、
ミクシーとかでこもってるアメコミ仙人たちっていうのは確かにおるんかもしれないですけど、
うん、
僕はそういう人たちは、もっと前に出なきゃ潰れるぞって、
うん、
で、実際やっぱ潰れていったじゃないですか、それこそビレッジブックスさんなんかそうですよ。だから、こう、引きこもってるだけじゃダメなんだよっていうのを、うん、まあ最近ちょっと配信しきれてなかったんで、若干引きこもりつつあったんですけど、やっぱ引きこもっちゃダメだなと。
うんうん、
まあそれが、あ、ね、内容が合ってたり正しかった、まあその、情報番組にはしたくないなと思ってたんで、うん、あくまでも僕が好きなものを好きですよっていうのをずっと言い続けるっていうのが、
うん、
うん、僕のやってる理由ではあるし、だから小沢さん、僕が小沢さんをこうね、呼ぶのはやっぱそこなんですね。そこ一緒だから。
ありがとうございます。
だって自分のね、ご自身のチャンネルを表に出したいじゃなくて、ニート極道牧村を表に出したいじゃないですか。
そう、
そう。そこはやっぱ違うんで、そう。そこはやっぱ大事だと思いますし、
うん、うん、
そう。あくまでも、そう、ご自身がじゃなくて、ニート極道牧村がっていうところなんで、
うん、
だから僕は小沢さんを呼ぶし、まあ、それこそ、ね、うちもよく来てくださってるゆりさんも、ご自身がじゃなくて、バットマンがですから。う
ん、いや、あの人たちで生きる伝説なんだよ、本当に。
伝説ですからね。いや、まあ、伝説にしちゃダメなんですよ。もうずっと居続けてほしい、元気に受けほしいんで、そう。そう。だから、こう、まあ、推し活難しいなって思う反面、うん、好きっていうだけなんだよなっていう、割とシンプルにしてしまった方が、うん、いいんかなとは思います。
そうですね。うん、私はニート極道好きだった頃、まあ、ツイッターもちろんやってたんですけど、
はいはい。
なんか、運営さんのツイートあるじゃない、ツイートあるじゃないですか。
ありますね。
おると思って。で、こんな気持ち悪いオタクを殺してねえんかみたいな。って思ってたら、向こうがなんか、そのなんか、ニート極道がなんとかつぶやいてたら、応援してきたのかな、
はいはいはいはい。
確か。ちょっとあんまり記憶は定かじゃないんですけど、
うん、
まあ、なんか、うわぁ、みたいな。
はいはい、
まだ日常とか全然ないし、どうしよう。本当に。なくて、ね、なんか感想とかもほぼなくて、
うん、
普通に、なんか、しかも、普通のジャンプ漫画とか、映画作品だったら、なんか、感想をみんな、好き方で言えるじゃないですか。
はいはいはい。
普通の漫画で、そんな感想言ってるのって、わかんなくて、やっていいのかどうかみたいな。全然。
うん。
まあ、でも、なんか、作品作ったら、すごい喜んでくれて。
ああ。
本当に喜んでくれるみたいな。嘘やんみたいな。
なるほど。
なことがあって、今に至るみたいな。
いや発信していきましょう。
はい。私もね、ほんと、ね、いろいろ、例えば感想とかを、人間さんたちに言いたいけど、やっぱ言いにくい子マジのさ、あ
の、はいはいはい、
リプライするの怖いみたいな。
うん、
なんか、忙しいのに、こんなリプライするのかって、うん。感想に特化したら、影作ってくんないかなって思ったら、ね、って言ったら作ってくれたりとか。
はいはいはい。
なんてすっくり構成がついてる、素晴らしいツボなんだろうみたいな。で、まあ今、モビタグをね、私がやってて。LINE をさせていただいてますけど。
いやいや、大事ですね。そう、やっぱりね、好きはね、伝えなきゃ伝わらないんですよ。
そう、そうなんです
ね。それはまあ、ね、物にも人間にもそうなのかなとは思いますよ。
思いますね。
そう。だから、本当に、純粋な好きはやっぱ伝えていきましょう。あの、聞いてる方も。はい。
うん。僕たちさん、ちょっと見つめさせるんですけども、はい、あの、奥様に好きって言ってますか？
いや、結構普通に言ってますよ。
うちは。あ、素晴らしいですね。
普通に言ってますよ。はい。
いいですね、
大事ですよ、それは。
うん、よかった、よかった。
じゃあ、娘にも言ってますよ。
うん、あら。
もちろん。急にどうしたんですか恥ずかしいじゃないですか。何すか何すか
いや、私もね、あの、昔、あの、まぁ、あ、ちょ動画の方、動画って私の配信の動画でも見ましたけど、まぁ、あ、オーストラリアに2週間昔行ったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
その時に、なんかあの、まあ、現地の文化みたいなやつやっぱ先に学ぶんですね。
ほうほうほう。
まあ、英語の先生から、なんかあの、向こうはね、普通に I love you って言ってくるから、絶対 I love you って言いなさいみたいな。
はい、す
いません
。
でも本当に現地行ったら、もう、あれ、僕は I love you, I love you って言ってくれて、
へ
ぇー。なんか言ってくれるんだって思って、で、帰国するじゃないですか、2週間。うんうん、もうなんか普通に学校帰ったら、おう、愛してるね、みたいなフランクで。だから何でもかんでも好きって言っちゃうんですよ。
なあ、いやでも大事ですよ、本当に。
なんか訓練いきますよね、日本人は本当に。
まあまあ、なんすかね、その辺はなんていうんですか、難しいなって、その、文化というか、まあ奥ゆかしさ難しいなってのはありますけど、まあまあね。まあでも、ね、作品を好きっていうのは言いやすいじゃないですか。さすがにね、あの、現実に生きてる人に好きっていうのは僕はさすがに言いにくいは言いにくいんで。
あら、本当ですか？
いや、なかなかね、まあまあまあ、その辺はね、あの、まあでも、大事だと思いますよ。
うん、大事大事。
まあ、本当に、まあ、そんなね、愛がね、ニート極度にはいろいろ溢れておりますんでね。
はい。
はい。そういう感じで、僕もちょっと今回は熱くなりましたけど、
うん、
小沢さんもちょっと熱さを出せたかなと思っておりますので、はい。まあ、よかったかなと。ね。
はい、
まあ、またしばらく経ったり、もしかしたら何かね、動きあった時にはまた、小沢さんをお呼びしてちょっと、いろいろ話したいなと思いますので。
ぜひぜひお願いします。
はい。では、まあ、今回はありがとうございました。
いや、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。はい。
はい、このままエンディングを撮ります。
はい。
はい、どうも。今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
はい。どうなんですかね。作家さんたちは、まあ、声は出されてないのかな、ですよね。特に何かそのスペースとかでこう喋ってたりとかは、どちらかというと、まあ、収録されて、まあ、声優さんが、まあ、声をつけてお話しされてるっていう感じではありますよね、現状としては。
まあ、前にツイキャスで、ボイチェン使ってやってましたね。
ああ、そっか。そっか。なるほど。ツイキャスか。なるほどね。いやー。ね。 いや、そういう、なんですか、名前の声も聞いてみたいなっていうのは確かに。あ、でもそれこそ、今度のイベントで聞けるんじゃないんですか？
なんでしょうね。なんか、ワンチャン運営さんはどうすると作家さんは多分ないですね。
ああ、そっか。
やっぱりちょっとここは、高くしてるんで。
なるほど。まあまあ、大事ですね、それは。うん。ねえ、いやー。本当に今後の流れも楽しみですし、
はい、
ね、まあ、あの今回の配信すべて YouTube にも流しますけど大丈夫かな完全にアウトな言葉、あのアウトな、まあでも別にうちあの収録あれですから、あの収益化してないし、
はい、
うん、そうそうそう、配信ですから、まあまあ、あのダメやったらダメでいいやって思ってるんで、うん、そう。だからね、非常に、ね、まあ、運営さんも聞いてくれたらいいなと思いました、ちょっと。こういう人らもおるんやろって、おるんだ、応援してますよっていうのをね、そう、言葉が今出てこなかったです。
そうですね、多分タグつければ喜んで聞いてくれると思いますよ。
そうですね、はい、配信タグつけて、ポッドキャストだけだと、ちょっと、まあ、最近僕は、最新回は、YouTube 版も一緒に流すようにはしてるんで、
はい。
ポッドキャストだけじゃ、まだまだ狭いなって思ったんで、
はい。
まあ、今度は、もうちょっと広げていこうかな、ということなので、まあ、配信タグつけてやりますんで、うん、またその時は、小沢さんもまた、リツイートだけはよろしくお願いします。
もちろんです。もちろんです。
はい。
まあ、もし、バトダディさんがもしご興味があれば、バビ肉、ダンスしたければ、いつもご用意くださいませ。
PC のね、スペックがないんです。そう。PC スペックさえあればなんとかなるんか、やりたいなっていう気持ちもないことはない。便利は便利ですよね。
そうですね。
なんですかね、左横とか右横とかぐらいに、お互いの顔だけ載せとくっていうのもいいかなって、上半身だけ残しとくだけでもなんか配信風にはできるよなとか思ってたんで、まあ、YouTube 版はその辺のちょっと小細工はしようと思ってるんで、まあ、可能であればちょっと小沢さんのあの画像なんかをいただけたら助かるなと思いますので、
はい。はい、
ちょっとね、まだ僕はバビ肉するにはちょっといろいろと、まだ難しいか、どうなんだろうな、でも、やりたいって思った時やる時なんだろうなとは思います。
本当にデスクトップでやってますか今？
あ、はい、そうです。デスクトップですね。相当古いパソコンですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
結構。本当になんか本気でやりたいって思ったらいずれもご相談乗りますので。
あ、わかりました。その時はまたよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね。はい。まあ、思った、思わずね、僕はバミ肉してしまうところだったんで、おうとは思いましたけど、いや、非常にね、たくさんお話付き合っていただきありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
はい。またね、もうちょっと次の茶番はもっとなんか、ニート極道の世界に入り込めるような、なんか入ったなって思えるような話をし、作りたいなって思いました。
あ、期待してます。
うん、そうですね、
お願いします。
はい。ということで、小沢さん、今回はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。というわけで、ここまで聞いてくださいまして、ありがとうございます。それではまた次回まで、さよなら。